こんにちは、亀田です。今日はですね、SEO はもう今は内容だとか、これから内容の時代だって言われてるらしいですって僕は、ある人から聞いたんですけど、いやいやいや、前からずっとだし、僕はインターネットのこういう、ホームページ作成ソフトを作って提供した時から、いや、内容でしょっていうのはずっと言ってたんで、なんか、これからはとか言われたら、何それ俺15年も前からそう言ってたわって思ったんですけど、ちょっとその内容ということにおいて、じゃあどうやって内容を、作っていけばいいかっていうことについて、今日はいろいろ話をしたいなと思います。で、まずですね、ちょっとここでポイントなんですけど、僕たちはどうしても、なんか素晴らしいハウツーがあれば、なんかでそれを聞いてそれを実践すればなんか成功が訪れるっていうなんか謎のパラダイムというんですかね、義務教育でずっとそういうパラダイムの中で勉強してきたせいだと思うんですけど、そういうものにいつもとらわれてるんで、まずこれを忘れるっていうことが大事です。つまり、別の言い方をすれば、ゼロからシンプルに考えてみたら、ある程度自分のその地頭でどういうふうに内容、どんな内容が良くてどんなふうに文章を書いたらいいかとかは自分でゼロから考えたら真っ当な答えが出ますよと。そしてその真っ当な答えは大抵の人が信じていることと違うから、でもものすごい真っ当なんですよ。それをちゃんとまずは見つけて、それを実践しましょうということです。じゃあちょっと全うということをまずは一緒にやっていきたいんですけども、ご自身がですよ、まず一つにこうアクセスがどれだけ集まったってお金にはならないわけですね。例えば、Google の広告ってありますよね。 Google 広告を出してそれの広告収入とかいう話がありますが、本当に微々たる収益しか上がらないと思うんですね。で、例えば、朝日新聞とか日経新聞とかいろいろありますよね。産経新聞とか、ああいうサイトはニュース記事バンバン上げてますよね。で、なんか検索したら結構かかるじゃないですか。じゃあ広告費がめちゃくちゃ儲かってるんだったら、それだけやりますよね。あの会社も十分それで回っていくなら。でも回らないわけですよ、現状は。やはりこう、面白いんですけど、Google 広告が広がれば広がるほど、みんな広告って認識して、広告避けてクリックするじゃないですか。どうですかね、自分自身で考えてみたときに、なんかキーワード検索しますよね、Google のとこで。で、バーンってこう、一番最初に Google の広告出ますよね、一番上って。あれ、とりあえずスルーしませんか、スッと。で、2番目からクリックしたり、小さい字で広告って書いてるやつを目ざとく見つけてスルーして他の記事クリックしますよね。よっぽど自分がもう広告というか買い物する気でいて、広告からクリックしてやろうって思ってたりとか、なんかよっぽど興味があったら初めて広告をクリックするわけじゃないですか。僕が最近クリックしたのは、赤米やった。全然使う気ないし、赤米っていう、ウェブサービスがあるんですけど、それは大企業向けとか結構規模がでかい会社向けのサービスなんですけど、そんなとこが Google AdWords で広告出してるわっていう興味があって、それでクリックしたことありますけど、クリックしたら何が起こったかっていうと、 Google ってクリックしてあるページに到達したら、それをトラッキングして、その人がどこ行ってもその赤米の広告が出続けるみたいな、追跡されてるみたいなもんですけど、っていう仕組みがあるんですね。そういう機能があって、それ赤米の人たちそれ使ってて、僕が日本のブログを見てようが英語のブログ見てようが赤米の広告出てくるみたいな、なんともなんともすごいなとか思って、で、そんな風になったりするわけですよ。だから広告ってほとんど本当に興味があったりとか買う気があったらクリックするけどみたいな、そんなこんなで、何が言いたいかって、人は広告を 本当にクリックしなくなってるんですね。で、広告収入だけでやっていくのは難しい時代になってるわけですよ。で、ましてや、インターネット上だと山ほど、こう、コンテンツがあって、で、しっかり読まない。じゃあ、そういうところに、こう、スポンサー広告を出す人も少ない。昔はですね、バナー広告っていうのしかなかったんですね。インターネットが始まった頃は。つまり、特定のサイトに1ヶ月、バナーって言って、画像とかで作ったブロック、リンク画像を、ずっと置いといてもらうだけにお金を払ったりしたんですね。で、そこにですよ、Google がクリックに応じて金払うっていう仕組みを出して、まあ、オーバーチャーっていうのは最初ですけど、それによって、その、広告主の人たちもそっちがいいってなったわけですよ。バナー広告とかだったら、効果が全然わからないのにお金払ったりとかするわけで、トラッキングとかもちろんしますけど、でも個人でトラッキングとかするのめっちゃ難しいし、で、一個ずつサイトにこう交渉しないといけないわけじゃないですか。で、その交渉を代わりにやりますよっていう広告代理店って言ったらいいのかわかんないですけど、まあもう本当に聡明機の、もうどこの誰かわかんないような人が広告代理店っぽいことをしたりとかしてた時代があったんですけど、そういうのを全部破壊して、Google はもうブログやる人が Google AdWords で登録して、特定のこう JavaScript をベタって貼ったら OK。じゃあ、あとは Google が貼ってるところのコンテンツに関係しそうな、その、広告だを勝手に出すから、クリックされたら、お金支払いますよっていう仕組みを用意したわけですね。それによって、広告代理店とか人間が手動でやる必要はゼロになって、もう、世界中の、もうそれこと、もう何千万とかいうページに広告が、出せるようになるっていう世界を作って、まあ、これでもうめちゃくちゃ儲かったわけですね。Google も企業が。でも今はコンテンツもあふれ返ってれば、広告も出したい人もあふれ返っててっていう時代になってますよと。まあ、ちょっと SEO からだいぶ話それましたが、結構こういう知識も役に立つと思うので聞いておいてほしいんですけど。で、まあ、朝日新聞、日経新聞とかは、そんな中で広告、インターネット広告だけで食っていくなんてできないと。で、逆にじゃあ新聞はできるわけですね。新聞ってわざわざ金払って手に入れて紙で届くからちゃんと読む。そして広告枠のところもしっかり読んだりとかするから、新聞広告とかはちゃんと広告費が取れてるわけですね。雑誌もそうですけど。で、そういう違いがありますよ。で、で、まあ朝日新聞とか、まあ日経新聞は特にそうですけど、有料ユーザーしか読めないようにブロックしますね、記事。で、それを契約してくれたら、すごい収入になるわけですよ。月5000円ぐらいとか、日経新聞とかだったら払うんで、僕も登録して払ってますけども、でそういう有料課金のコンテンツを買ってもらえて初めて収益になるというふうになってます、今は時代としては。で、朝日新聞もそうですね。有料会員になると、全部の興味深い記事が全部読めますよ。過去の検索できますよ。とか、ブックマークできますよ。とか提供してくれてて、それに入ったら、それが大きな収入に変わっていくみたいな。で、その辺で成功したのが、なんだっけ、東洋経済新聞だったかな、あの辺ですけども。まあ、で、まあ、とにかくにも、ポイントはですよ。ウェブサイトでどんだけアクセス集めても、ちゃんと、いわゆる何か買ってもらったりとかしないとお金になりませんよっていうことですね。で、それにはですね、ちゃんと、アクセスがあった人たちをコンバージョンっていうんですけど、自分のハウスリストに転換する仕組みをまず用意しておかないと、もういくらも SEO とかいろいろ言ったところで何にも起こらないんで、よくブロガーの人たちが、なんかこうブログだけやってなんか儲けてるみたいなこと言ってますけど、まあ嘘ですから、正直言って儲かってるよって言ってノウハウを買ってる収入は、買ってもらった収入はでかいわけですね。うまくいったっていう話を、買ってもらった収入の方が大きかったりするわけですね。で、もしくはまあたくさんのアクセスを集めてたら、 企業の方から連絡が来て、この商品紹介してくれませんかって言って、紹介することによっての、まあ、広告収入ですよね。具体的に買っ、すごいいいと思って買ってみて、みたいな商品レビューしたことによって、そのブログでしか日付役になって、この人が勧めてくれたからって言っていっぱい売れるっていうのが分かってたら、企業がそっちでお金をくれたりするということなんですけど、まあ、でもそれをするにしても、実はちゃんとリスト取ったりとかした方が、より確実にお客、そのファンとつながってっていうのはできるので、とにかくコンバージョンっていうのをまず用意しましょうというのが大前提です。で、その上でですね、中身を考えていくっていうことが大事ですよ。だから、ついついこんな話を今、ざーっとしちゃいましたけど、いかに僕が、その、SEO の、その、コンテンツが大事とか言って、コンテンツが、を作っていくノウハウとかいう話の、そもそもその前に、もうまず準備として、儲かる仕組み、少ないアクセスでもお金が、こう、儲かる仕組みを作らないと意味がないっていうことを、なんかすごい大事に思ってるということが、なんか伝わればいいなと思ってます。つまり、なんか500アクセスでも、そこからお金が発生する、そういうビジネスの仕組みを作れと。それが作れてれば、これが5万アクセスとかなったら、利益が100倍になるわけですね。でも、5万アクセスがあって初めて、なんか広告でちょこちょこってクリックしてもらって、やっとなんかちょっと収益出るとかだったら、もう途方もなく労力をかけて、その全然儲からないっていうことが、ずっと儲からないまま頑張るみたいなことが起こるから、そんなのってスポンサーでもついてくれないとやってられないと僕は思うんですね。まあ、いわゆる、その、ベンチャーキャピタルっていうんですか、ああいうのについてもらって、1年分ぐらいの給料を保証してもらって、一生懸命こう、無料でサービスやソフトを配って、ユーザー数を増やして、そこからやっと収益どうやってあげようみたいな考えようみたいなアプローチになってしまったら、まあ、なかなかですね、なんかそのビジネス続けていくのは難しくなると思うので、まあ、僕はちょっとそういうやり方にはあんまりこう賛同しないというタイプなんだなというのを改めてちょっと喋りながら思いましたということですね。さあ、じゃあいろいろ話しましたが、じゃあコンテンツはどうやって作っていくかということをちょっと本題に入りたいと思います。いやー、前置きが長い、すいません。で、まあ、コンテンツをちょっと作っていくときに、まずですね、その、役に立つコンテンツを作らないと意味がないって話がありましたよね。で、ここでちょっと一回ゼロから考えてみたいんですけど、まず、自分にとって役に立つっていうのはどういうことなのかを考えてみてほしいんですよ。ご自身がブログを読んで役に立ったっていうときって、どんなときがあるか。普通パッと思いつくのはハウツーですよね。困っていることを検索してこうやったら解決しますよっていうハウツー、これ役に立ったって思いますよね。問題があって解決策っていうのが一個すぐ思いつくじゃないですか。じゃあそれはまあその一個ですよ、役に立つことの一つで、他にもじゃあなんか役に立ってることってなんかないですかね。例えばモチベーションが上がるとか、こう読むと頑張ろうっていう気になるっていうのはすごい役に立ってるわけですよね。モチベーションが上がるっていうのはすごく役に立ってると。で、他にもなんかなんだろう、業界の最新ニュースを知れるとか、すぐには使わないけど知識をこう継続してこう獲得するということに役立つとか。だから、まあ、大体4つぐらいあるわけですよ。問題解決。そして、モチベーション。で、あとは、情報収集、最新情報収集、知識獲得っていう、まあ、4つあるわけですね。で、こんなふうにして、ゼロから考えてみたら、その、役に立つっていうのも、今挙げただけで4つの種類があるわけですよ。じゃあ、どのもので役に立つかって決めていくことも一つ、まず大事ですよね。で、特に面白いんですけど、問題解決系とかっていうのは、意外に誰が書いてるとか、そんなに気にされない。 問題が解決さえすればいいから、そのページに来て、あ、問題解決した、バイバイっていうことが多いのが意外に問題解決系です。だからそうなるとこうハウスリストにするとか難しいわけですよ。例えば、なんだろう、なんか卵料理なんか作りたいみたいな、でバッて検索して、ああなるほどこのレシピいいなって言って、そのページはめっちゃいいなと思ったらブックマークするにしても、なんかそのサイトの情報を継続して受け取りたいまではいかなかったりしますよね。だからそこら辺は役に立つ系はなんかうまく絞り込まないと、つまり何が言いたいかって言ったら、このサイトをもうずっと自分のニュースアプリで流れるようにしようとか、メルマガ登録してもう更新があったらすぐにこう情報を送ってもらえるようにしようとか、あとは何かな、まあ、メルマガ登録、ニュースアプリに登録、あとはまあ自分でちょくちょくドメイン打ってわざわざ自分から情報を探しに来るみたいな風になろうと思ならないと、その要はリピーターをめっちゃ確保するっていう戦略を取ることは SEO でめっちゃ大事なわけですよ。でそれはそのまんまファンになってくれて物を買ってくれたりとかする可能性がものすごい上がるわけですから、じゃあ役に立つ系でそういう風になろうと思ったら、何かで調べたらまたこのサイト来た、何かで調べた時にまたここ来たって言って、つまり特定のユーザーで特定のジョブって言ったりしますけど、片付けなきゃいけない問題、まああるシチュエーションの人たちが何度も何度も発生する問題を次から次へと解決するノウハウをぐっと固めておくと、何度もアクセスされて、あ、もうちょっとブックマークしとこうっていうふうになるわけですね。っていうふうにして、今みたいにこうゼロから自分の体験とかから考えたら、まあごくごく当然の結論が出ますよね。つまり役に立つ系はユーザーの体験から考えて、なんか特定の何度も発生する問題に絞り込んでサイトを作ると、まあ、例えば僕があったら絶対ブックマークするって思うのは、ワードプレスの WooCommerce っていうプラグインのその解説がずっと上がってるブログ、 WooCommerce をこうカスタマイズするための情報をひたすら上げてるブログとか、多分絶対も登録するし、メルマガ登録して情報送ってもらうようにするっていうか、なんでかっていうと、まあ、なんか、あ、ちょっとこうWooCommerceでもうちょっとこの辺変えたいとかいうときに、その変えたいっていうのをどうやったら変えれるか、そもそも検索の仕方がわからないわけですよ。その名前がわかんない、関数の名前がわかんないとか、そういうのがあって、だからちょこちょこちょこちょこ情報を受けといて、アンテナ立てておいて、あ、こういうキーワードで探せばいいんだみたいなことを覚えたりするためには、その情報を常にこう浴びてた方がいいって思ってるんで、だからその登録しちゃうんですね、パッと。まあ、これは皆さん同じようなことになってると思うんですけど、なのでその絞り込む、要はWooCommerceでちょこっとカスタマイズとかしてサイト運営してる人たちが何度も発生するような問題っていうのは、そのちょっと改良したい、あ、どうやってやるんだろうとかいうことばっかりまとめたら、もうブックマークって感じですね。っていうふうに考えてあげると、役に立つ系っていうのはそんな感じですね。内容、まず内容を考える人も戦略がいるってことですね。で、じゃあモチベーション系はみたいな。モチベーション系は検索で当たるのはちょっと難しいかもしれませんが、一回見つけたら結構登録したりします。そんなことないですかね、結構。そのモチベーションっていうの、こう、うわ、すごいいいこと書いてんなって、素晴らしいなみたいな。例えばピーター・ドラッカーのこうコンテンツをただ書いてるんじゃなくて、なんか本当にしっかり書いてるっていうか、自分の考えで、でそういうの何回か見たら、なんかその人をもうちょっとウォッチしたいなとか思わせるっていうんですか、個人ブランディングじゃないですけど、まあ、そんな風になってたら、例えば僕は、まあ、田坂宏っていう人が好きなんですけど、まあ、こういう人の、まあ、そのコンテンツはずっと流れてくるようにしようとか思ったりするんで、まあ、なんか その個人がなんかはっきりと分かるようにしてモチベーション系は作った方がいいかなとは思いますかね。で、最新情報系は、まあ、これはもう言わずもがなんですけど、いろんなニュースを提供してニュースを受け取りませんかってしとけば、なんか中立な感じがしてればニュースサイトとして利用すると思うんですけども、メディアっていう感じで作っていったりとか、で、あと知識獲得系は、まあ、これはねちょっと難しいなっていう正直思ってるんですけど、ちゃんとしたサイトにしておいて、まあ提供するか、どうかな、まあ難しいですね結構知識獲得系は。検索する人たちがちょっとこう腰を据えてこう検索するわけですよ。まあ言ったらワードプレスのこれをこうしたいってことじゃなくて、そもそも SEO ってどういう仕組みとかいうことを検索するって言ったらちょっと高度じゃないですか。だからじゃあそういう人たちが頼りにしてくれるっていうふうになろうと思ったら、もうなんか記事をいっぱい出すにしても、もうそのまとめのページを作ったりとか、まとめの PDF とかをオファーしたりとか、そういうふうに最初からしておかないと、なんかファンにするのは難しいのかなと思ったりします。でこんなふうにして自分が役に立つとかいう観点から、役に立つって一体何なのかっていう分析して、どういう体験になってればユーザーはこう好意にしてくれて何度も何度もアクセスしてくれるかっていうふうに考えると、まずコンテンツをどういう系にすればいいかがはっきりしますよね。でまず自分がどんなコンテンツを発信していくかをまず決めるっていうのは、良いコンテンツを作るときの、まず第一にやらなきゃいけないことです。で、あとはですね、それさえ決まれば、なんか、どんな情報があればいいかは分かってるわけですから、それが得られるように、日々生活の中で自動化すればいいと思うんですね。具体的に言えばですよ、なんだろうな。まあなんか、シュークリーム .com みたいな、やるとしたら、シュークリームの、もうなんか週に1回はシュークリームの日を自分で作っといて、なんか、コンビニで新しいの出たら全部それ買って、比べて写真撮って、みたいな。どっかでシュークリームの、なんか、新しいシュークリームがケーキ屋で出てたら食いに行って、レポート書いて、みたいな。シュークリームをひたすら乗せるみたいな、すればいいわけじゃないですか。それを見た人は、なんかシュークリーム通の人たちだと思うんですけど、まあ一定割合いるわけですよね。マツコの世界に出るつもりで、コンテンツを揃えて、シュークリーム比較で、なんか、たまにですよ、あなたにぴったりのシュークリームを診断しますとかいう、チャート作りましたとかいう、面白い企画とかして、娯楽として提供するとかいうふうに、考えたら、もうそれこそね、シュークリームっていうのを常にこう見つけられるような、そういう仕組みを作ったりだけのことなんで、簡単ですよね。で、まあそういうふうにしましょうっていうだけです。だから、どういう役立つ内容の、なんか内容をどんな系統にするか決まったら、あとは情報を集める方法はそんなになんか、頑張って考えなくても思いつきますよっていうことなんです。で、物事は何でもそうなんですけど、何かがやり方が分かんない、できないっていうときは、問題の、そもそも、問題の前を疑うっていうんですかね。今回だったら、内容をどうやったら作れるかなとか考えるんだったら、そもそも良い内容って何？そこがはっきりさせてみたらどうなんのって考えてみたら、そこがはっきりしたら情報の集め方はそんな困らないじゃないですか。っていうふうになるということですね。で、そこまで来たら、あとはもうちょっとツールを工夫するだけのことです。まあ、例えばですね、そうだな、シュークリーム情報を、まあ、集めるときに、まあ、一つ使えるのは Google アラート。全然誰も使わないサービスですけど、Google アラートっていうサービスがあって、僕使ってるんですけど、Google アラートって普通に検索者出てきますから、そこはものすごいなんかね、ほとんど誰も使わないせいか、めちゃくちゃ使いにくいシンプルで古いユーザーインターフェースなんですけど、そこにアクセスしてキーワードを入れるんですね。例えばシュークリームとかって入れたら、 Google がシュークリームの最新記事を検索するんですよ。で、その記事一覧をどれぐらいの頻度であなたに送りますかみたいな、1日1回とか週1回とか、メールで送るのか RSS って言ってニュースフィードとして送るのかみたいな選べるんで、まあ僕は大体 RSS っていうのにしてて、でそれを自分のニュースアプリにこう登録しといたら、まあもうシュークリーム毎日1回シュークリームっていうキーワードが入ったコンテンツのなんか上位20個ぐらいがこう毎日更新されるみたいな。だからオリジナルこうウェブのニュースコレクションみたいなことが Google アラート使ったらできるんで、まあ、やっとけば簡単ですよ。例えば、まあ、リュウ君とかだったらサッカー教育とかサッカー指導とかいうキーワードで Google アラート作っておけば、なんか毎日なんかコンテンツが誰かがアップしたやつが Google がクロールしてて、なんか新しいの出てきたみたいになったら指導方法とかでキーワードあったらペッてそれを送ってくれるんで、本当になんかものすごい数のブログをこうの最新情報をチェックできたりするんで、まあなんか使えば面白いですよということですね。で僕の場合は学習とかいうキーワードとかで実は Google アラート作ってて、で最近はね人工知能の話題が多いんで、人工知能の学習の話とかもガサガサ半分ぐらいかかってきちゃいますけども、そういう Google アラートっていうのはちょっと一つ、まああまり誰も知らないと思うんで、まあ紹介しておこうかなと思います。で、こんな風にして、やるということですね。で、あと、いくつかツールを紹介しておくと、まあニュースアプリっていうのを使いましょうってずっと言ってるんですけど、ニュースアプリっていうのは、まあ、ニュースピックスとかね、ああいう、本当にこう、独自のメディアのニュースアプリもあれば、その RSS リーダーっていうんですけど、そういうブログとかの最新情報をこう自分で手動で登録していったりとか、おすすめのやつを登録しておいたら最新ニュースを見れるっていうやつがあるんですね。で、今ほとんど誰も RSS なんていう言葉知らないんですが、こういうニュースアプリとかが、最新情報を表示するときに、こうデータのやり取りするときに使ってるのが RSS っていう方法です。まあ、ウェブサイトが HTML でできてるのと一緒で、そのいわゆるマークアップ言語っていうのでできてて、RSS というのは最新情報をこうやり取りするため専用のこうフォーマットがあるんですね。で、その、例えばニュースピックスの人たちも自分でニュースを投稿したら RSS が自動的に生成されて、それはスマホアプリが読み込んでニュースがあるとか言って表示してるだけの話です。で、もう普遍的に RSS っていう仕組みがあるんですけども、で、これをまあ、使えるアプリっていうのがあります。で、なんか RSS リーダーとかで検索してもらうといろいろ記事があるんで、その中から自分が使いやすいと思うやつを使えばいいかなと思います。で、有名なやつはフィードリーっていうのが有名ですね。緑色のやつ。で、まあ実際使ってみたらそんな難しくないし、有名なブログとかがもともと一覧で出てるんで、購読するってボタンバーバーバーバーって押してったら、すぐ見れるようになります。で、それを毎日こう、暇な時に開いてめくって記事面白いなと思ったやつを読むみたいなことをこう日々の習慣にすると情報収集簡単になります。で、僕はフィードリー使ってなくてフリップボードっていうのを使ってて、こうフリップボードもはもう RSS を自分で登録とかできるんで、まあそういうのして欲しい情報は手に入れるようにしてます。で、こういうニュースアプリともう一個ポケットっていうのを使うといいです。で、ポケットっていうのは、まあ、ニュースアプリは、まあ、バンバンニュースが流れてくるんですけど、ポケットは後で読むっていう専用 のサービスなんですね。で、なんかタイトルとか最初の何分か読んで、ああ、これ後で読もうと思ったら、こう、ニュースアプリ上のブックマークとかしてもいいんですけど、ポケットっていうのを大体対応してるんで、押すと別のサービスにダーンってその記事が入るんですね。で、だから僕が大体やることはフリップボードバーってめくりながら、あ、これ後で読もうっていうボタンをひたすら押すみたいな。で、ウェブサイトとかでも、あ、これ後で読もうと思ったら、検索してる最中に、もうバンバンこう、ブックマーク、ポケットに入れていくみたいなことをしてます。で、ポケットの方で、こう、 なんか読んでいくみたいなことをして、より分けてるっていう感じですかね。で、そういうふうにして、フィルターを通すっていうんですかね。ポケットっていうのに入ってるやつが重要、読みたいってやつ。で、ポケットの中でも、読んでも読むことないって言ったら、ゴミ箱入れたりとかしていくと、なんか、で、星とかつけれるんで、ポケットのに入った時点で結構いい記事で、ポケットの中でさらにこう星ついたらすげえいい記事みたいな感じで、こう、なんかこういう段階を作ったりとかすると、情報の整理がしやすいので、まあ、そんな風にしてますよということですね。で、本当にいい内容とか思ったら、なんかまた別のとこに置いたりとか、いう感じで、こう、段階、階段ですかね。なんかこう、階段を登っていくような感じで、情報のこうフィルターを作ってあげると、結構整理しやすくなったりするんで、あんま苦労せず整理できるんで、まあ、やってもらうといいかなと思います。で、そうやって情報収集していくっていうのが、まず大事です。で、あと情報収集いっぱいしてったら、そうですね。まあ、なんだろう、たまにアウトプットするっていうのが大事です。で、アウトプットは誰か友達とかに何か教えるっていう形でアウトプットします。無理やり。喋ってみて。で、あ、結構面白がってくれるな、とかいうことをテストするんですね。何人かで。いろいろ話してみて。で、あ、これは結構なんかウケるぞ。って思ったらブログ記事にしっかり書いて出すと、もう7人の人でテストしてるわけですから、それはいい内容になってるはずなので、それを投稿するっていうふうな、ごくごくこう、普通の方法でやると。そしたら、いい記事がどんどん書けますんで、だからまあ、会社とかでやるんだったら、社内でお互いにちょっとこんな内容書こうかなとかいうことを相談するんじゃなくて、ちょ、最近すごい面白い話があってね、みたいな感じで、こう、相手に、本当にお客さんにさせといて、テストするのがいいです。いや、こんなブログの記事書こうと思って、こんなんであんなんでって言っちゃうと、向こうも身構えてるんで、自然な反応は返ってこないから、いや、最近さ、こんな話があって、こんなんであんなんで、こんなんで、こんなんで、こうで、みたいな話して、で、なんか反応薄かったら、ちょっと言い方変えたりとかしてって言って、本当に生身テストみたいなことをして、コンテンツのアイデアを考えてっていうことを、こう、普段の生活の中で遊びとして、あちこちの人に対して教えてみるとかいうことを、こう、繰り返すと、良い内容を作っていくことにつながっていきますよ、ということです。さあ、ではですね、こんな風にして、ちょっと、ざっといろんな話しましたけども、とにかく情報収集して、アウトプットっていうことでテストをして、で、そこから出していきましょうと。で、何よりも最初に戦略を考えてくださいということです。まあ、今、結構ざーっといろんな話したんで、2回3回ぐらい聞いてもらって、ま、なんかメモとか取ってもらうと、結構大事な話してたぞっていうことがわかると思うので、ぜひもう1回、もう2回、聞いてください。